様こんにちは。鎌倉ラジオ博物館の時間です。この時間は鎌倉の歴史、自然、民族などいろいろな分野の話題を集めてお届けしております。何でもありの博物館といったところでしょうか。今回は前回に引き続いて童話を読み伝える活動をなさっている大古田春子さんにお越しいただきました。大古田さんは現在は大和語りという新しいジャンルに挑戦しておられます。大和語りとは聞き慣れない言葉ですよね。何でしょうか。ではまずそこからお話を始めていただきましょう。
かれここにアマテラス大神。
読んでいただきましたのはその、
はい、大和語りというね、私がまあつけたんですけれども、はい、何大和語りってっていう人が多いので、こういう言葉をちょっとつけさせていただいたんですけれども、ね、
はい、この最初の雨土っていうところから、身を隠したまえき、はい、これは古事記の部分ですね。
そうですね、古事記の本当一番最初の、天地創造っていうか神々創生の部分ですね。
そうですね、
はい、
この大和語りにたどり着かれたというのは、
そうですね、絵本の読み聞かせや朗読会などをこう長年やってきております中で、神話、日本の神話、ギリシャ神話でも他の国々のいろんな神話も絵本で取り上げたんですけれども、日本の神話を絵本に赤羽末吉さんの絵で、されている、のがあるんですね、はい、それが6冊あって、それを小学校の高学年なんかにこう読んでいく中で、もう本当子どもたちとっても喜んで聞くんですね。で、私たちあまりその古事記ですとか神話っていうものにこう触れる機会が少なくなっていって、はい、いろんな意味でそういうものが政治的ないろんな関わりであるとか、戦争も含めたいろんなことで歴史の中でこうちょっとこう日の目を見ない時期がこうきっとあったんだと思うんですね。詳しく私はそこらあたりを、はい、どういうふうに考えるかっていうのはないんですけども、ただそういうふうにして日本人として私がこの、日本に住んで いて、いろんなその神社にお参りに行ったりとか、うん、まあ、主人の実家が、鹿児島ですので、そちらにお墓参りに行った時に、はい、あのちょうどその神話をやり始めた頃に、高千穂ですの方をずっと回ったんですね、はい、あの本当いろんな神社を車で家族4人で回りながら、はい、あの本当にあの古事記神話の中で語られているあのその地名ですとか名前ですとか事柄みたいなものが、はい、あのその土地土地の中に残っていたり、ちょっとしたその伝えられているお話やら、あるいはもうちょっと言えばその伝統やしきたりやこう何気ないいろいろな私たちがこう普段こう行っているいろんなものの中に、そういったことがこう何か隠されているなってことに気づいて、それからまあ日本のいろいろなそういった神社ですとか、まあ、聖地のような場所に訪れるようになったんですね、うん、でそれで、まあ、出雲に訪れた後にあのちょうどあのずっとあの付き合いのあった雲龍さんっていう笛の奏者の方がいらっしゃって、はい、雲龍さんと何かできたらいいですねって雲龍さんがおっしゃってくださって、あじゃあ古事記っていうものをあの原文でこう読み唱えるような形で何か行える と、笛と一緒に音と響きによって、何か伝えられることができるかもしれませんねっていうような思いで、それで、やってみたんです。でウルさんの音笛の音っていうのは、うん、こうなんか本当にね宇宙の始まりですとか、あるいは本当にこうなんかこうつなげていく命みたいなものをこうナチュラルに自然にこう下ろしてくれるような、本当にこう神聖な響きがあるんですね、うん、もうこう決してこう我をこう前面に出さないこう吹き方をされる方なんですね、はい、あのそのウヌさんのそういう笛の思いに合わせて、はい、古事記の原文を語るということをやらせていただくようになったんですね。まずあの定期的に北鎌倉の節度美術館で空の音の葉というコンサートを、はい、雲龍さんとあとノブさん、はい、このノブさんという方はディジュリドゥというオーストラリアの世界最古の木管楽器と言われているユーカリの木 の、 あの笛というんでしょうかね、まあ、聞くと驚くような音なんですけれども、はい、そのノブさんと雲龍さんと一緒に、やらせていただいているんですけれども、
実は私もその1月の最後の日の、
はい、
コンサート、
はい、
拝見して、
はい、
いやもうもちろんその大久田さんのね、私ね驚いたの、大久田さんの声って2つ出ますね、一斉に一度に喉から、高音と低音がこうハモるようにふーんとこう出てきますね。
そうですね。
で声、いやそうでしょ、声を張った時にこう、
はい、倍音になるって言われますね。
そうですね、はい、音が二重にこう出てくる、あれはなんか、自然にそうなっておしまいになったの。
そうですね、
習ったわけじゃなくて、
習ったわけじゃないですね、
はい、なんかあれはあのモンゴルのね、遊牧民族が声を出すときに あれはなんか遠くに響く声なんでしょうかね。
あ
でそのそういうお声を出して古事記を読まれて、でその横でそのもちろん雲龍さんのね笛がこう、それを邪魔しないように静かに気がつくともう笛が入ってるっていう感じで、
はいはい、
それでディジュリドゥ、
はい、
ディジュリドゥっていうのはこれがまたびっくりするようなね、
そうですね、
あのなんて言うんでしょう、ものすごく深い、
はい、
あの地の底から響いてくるような音を出すこともありますよね、
は
い、
そうですね、
なんかあれはユーカリの中をシロアリが食って、
そうですね、自然に傷めてしまって空洞になったっていうもの で、もう本当に太古の昔からアボリジニが、うん、まあ、オーストラリアの先住民族の方たちが、その本当に土地に向、まあ、大地の神々、あるいはいろんなあのこう命に向かってそのこう会話するんじゃないけど、そういった力をこうね、そのあのディジュリドゥを通して行っていたっていうようなことがあるみたいですけどね。そういう感じがしますね、
うん、なんかこう土の中のものに問いかけてるようななんか原始の音というか、
本当本当、
あれを聞いた時に本当に、ね、そういう感じがして、なんかこうね自分の持っている原始みたいなものがガッとこう揺すられるようなね、そういう、感動を覚えて、あれはちょっと皆さんにお聞かせしたいなと思った言葉なんですけれども、それはそうとして、この古事記というのは、
はい、
ちょっと私たち知ってるようで知らない、
はい、
ね、
そうですね、
神様が生まれた時、日本の国が生まれた時のお話ですよね。
そうですね、まあ本当今から1300年ほど前に天武天皇が、まあ、それまでの歴史書である、まあ、本当に古事踏み、いろんな場所でいろいろ伝えられてきたものをこう一つにまとめようということで、古事記が編纂されたっていうことなんですけれどもね、本当その当時にどういう言葉がどういう形でどういうふうにして伝えられてきたのか、そういうことをこう本当の意味で知ったり伝えることは、もしかするとできないのかもしれませんけれども、私自身はだから古事記、まあもちろん古事記については読ませていただいたり、いろんなものをこう調べてという気持ちはすごくたくさんあってやってはいますけれども、それよりもこう何か現代に生きる私が本当に私というフィルターを通してね、いにしえの何かをこう風の通り道になるような形でこう、はい、伝えることができたらなってこう思っているんですね。きっとなんか私の持っている DNA なんかいろんなものの中に古代人から受け継がれてきたいろいろなものが眠っていて、
そうですよね、
うん
うん、なんかそういうふうに伺うと、なんか分かる気がしますね。確かにそういう血が呼び覚まされる可能性がありますね、でなんか先日大小田さんはなんかインドの方に旅行されたって、このお話伺ってもいいでしょうか。
はいはいはい、
ちょっとなぜインドにいらして、インドで何をなさった
のか、そうですね、
ちょっと伺わせてください。
そうですね、インドに行くきっかけは奈良の薬師寺の、方たちのお坊さんたちと一緒に行ったんですけれども、2年前に奈良の薬師寺の天武記で雲龍さんと一緒に、大和語りと笛を奉納させていただいたっていうことがご縁で、薬師寺は玄奘三蔵 のすごくゆかりが深いんですね。それで、その玄奘三蔵がたどった道をシルクロードも含めてその旅をするということで、最終的にインドの地で、お釈迦様のゆかりのある聖地を、参拝して回るということで、その折々の場所で、笛なり大和語りなり、あるいは、その時に仏教聖典を朗読してほしいということで、それで、回ってきたんです。
あ、そうですか、
はい、
いわゆるその
三蔵法師ですね。
三蔵法師ですよね、三蔵法師の物語というのはいろいろとこう、面白いお話がいっぱいありますけども、そういう聖地を巡るというのは並大抵の苦労じゃないんじゃありませんか、今でも。
そうですね、そうだと思います。で、今回は本当にお釈迦様が、悟りを開かれたブッダガヤにまず行きまして、そこはね、本当に小さな村なんですね、で後半にデリーですとかタジマハルのあるアローラですとか、アジャンタエローラの遺跡とか、そういった場所も行ったんですけども、最初の6日間はもう完全にお釈迦様の聖地っていう場所を回ったので、小さな村々を、バスで13時間電車で17時間とか、もう過酷な大変な旅で、私は、インド初めてだったんですね。アジアも行ったことがないので、本当にもう見るものはもう驚き、ものすごい驚きで、見えてくる風景がまるでもう太古の民族資料館のパノラマのようで本当に驚きの連続だったんです、で、あまりの、本当にこう言うとあれなんですけども、日本はなんて美しいんだって帰ってきて本当に思ったほど、やっぱり誇りと本当喧騒とすごいんですね、その中で、ただ本当にいろんなその回る中でもこう見させていただいた この経験というのは、私は変え難い素晴らしい経験させていただいたと思ってるんですけども、まず本当にブッダガヤに行って、悟りを開かれた場所で、お経をあげたりですとか、そういうことをしながら、次は、ラージキルっていうところで、お釈迦様が晩年を長く過ごした龍樹山っていう山に登って、でそこが竹林精舎もあるところですね。ビンビサーラ王が幽閉された場所で、お釈迦様がとても、気に入られた場所っていうことなんですけれども、そこを降りたちょっともう少し行ったところに玄奘三蔵も訪れたというナーランダ大学、仏教大学の跡地があって、玄奘三蔵が7世紀に訪れた頃には、学僧だけで1万人いたっていうことなんですね。お釈迦様ももちろんそこは何度も訪れた場所らしいんですけれども、その場所で、雲龍さんの笛と仏教聖典の仏様の一生の部分を朗読させていただいて、その 本当にね、こういうインドの本当広いこう空の、空とそれから菩提樹のね、下のあたりでそれをこう読ませていただいて、その時にねとっても不思議な鳥がね鳴いたんですね。ね、よくねこうそういうことをしているとこう自然のものが何か動くような感覚っていうのがあるんですけども、その時はねもう鳥がいないんですけれども、不思議な鳥が鳴いたんです。皆さんも本当あれは何だろうって、カリオビンガじゃないかっていうぐらい、っていうぐらいこうちょっと不思議な音が出ましてね、私は本当感激したんですけども、でその後、スジアタという村を回って、お釈迦様が苦行をして二連禅河で体を清めた後に乳飼いをもらったという村を回って、それから、亡くなられたクシナガラの涅槃堂に行ったんですね。もうその時はもう1日13時間バスに乗りましたけれども、クシナガラの涅槃堂に夜夕方5時半に着いて、もう閉まってたんですけれども、開けていただいて、仏様の涅槃像の前で、ろうそくを5本立てて、真っ暗な中で、仏教聖典の最後の教えという部分を朗読させていただいて、お釈迦様にこう聞いていただくということをさせていただきました。
朗読されたのは日本語ですか？
日本語です、もちろん。
そうなんですか。
はい、
でも今お話があったそのカリオビンガっていうのはね、よくあの、上半身が女性でっていうか人間で、下半身が鳥になってて空を舞うっていうあれですね、泣いたかもしれませんね。